皆さんこんにちは。京都は烏丸上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、3月6日第164回目の配信です。先日気象台から第1回目のソメイヨシノの開花予想が発表されました。それによりますと、京都市では桜の開花は3月の27日だそうです。これは平年よりは早いものの、去年よりは3日遅いということです。あとはこの後の、3月の気温次第で少し開花が早まることもあるようです。この開花予想第2回目は来週の水曜日だそうです。ポッドキャスティング京都では京都情報サイトの京都きらめき校の中の京フォトのコーナーに去年までの桜の写真を今アップしています。撮影日もちゃんと掲載してますので、いつ頃どんな桜がどこで咲くのかね、どのぐらい咲いてるのかというのも、どんどん参考にしてみてください。さあ、それでは春本番を前にした京都の催しをご紹介していきましょう。ヘッドライン京都です。3月10日火曜日から保津川下りが始まります。亀岡から嵐山までのおよそ16キロの渓谷をおよそ2時間かけて下る、スリルに富んだ豪快なコースです。午前9時から午後3時半まで1時間ごとに運行する予定です。なお、同じく保津川渓谷を走る人気のトロッコ列車は3月1日からすでに始まっています。保津川下り、お問い合わせは保津川優先、電話番号は亀岡市 0771-22-5846 番へどうぞ。またトロッコ列車のお問い合わせは嵯峨野観光鉄道のテレフォンサービスへどうぞ。電話は 075-861-7444 番です。次に、3月の13日金曜日から東山区の高大寺とその他中円徳院で春の特別展が始まります。高大寺では豊臣秀吉の妻北の万所ゆかりの蒔絵の調度品の数々を、また円徳院では長谷川等伯の襖絵や桃山時代の見事な庭園などが鑑賞できます。お問い合わせは高大寺は電話番号 075-561-9966 番、円徳院は 075-525-0101 番です。最後に、今日の冬の旅、非公開文化財特別公開も、残すところあとわずかになりました。3月の18日水曜日までとなっています。いくつか、全部で12箇所あるんですけれども、東福寺の大光庵というところはですね、関ヶ原の戦いを前に西軍の石田三成と安国寺永景が策を練った場所とも言われています。また今回初公開となっています歌野の妙光寺は、かつて後醍醐天皇が三種の神器を携えて一泊したとも言われている場所です。またこの妙光寺さんは、有名な風神雷神図屏風がもともとあったお寺としても、訪れる価値のある歴史好きの方には、とてもおすすめのスポットです。全部で12箇所を公開しています。1箇所600円です。受付は午後4時までです。お問い合わせは京都市観光協会へどうぞ。電話 075-752-0227 番です。なお、この非公開文化財の特別公開をめぐる定期観光バスも出ていますよ。以上、ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は京都観光にとっても役立つ手帳をおすすめしたいと思います。その名はですね、京都世界遺産手帳です。 まあ、京都を観光すると必ずと言っていいほど神社仏閣を巡りますよね。でもなんとなく歩いて回っていて案外大事なポイントを見過ごしてしまっていることって多くないですか。それってね本当にもったいないことですよね。でそこで、特にですね何度も京都を巡っている京都ファンの皆さんにこそおすすめしたいのがこの京都世界遺産手帳なんです。先月京都の版元河原書店さんから、まあ、出たばっかりなんですけれども、これさえあればもっと京都が楽しくなる、きっとねその京都観光にお役に立てると思います。そんな素敵な手帳です。京都と滋賀の文化財17社寺そして城郭が世界遺産に登録されたのは1994年、もう15年も前になるんですね。まあ、対象となる、ね、寺社仏閣の名前17箇所あるんですけど全部ご存知でしょうか。宇治市の氏神神社平等院、滋賀県大津市の延暦寺、それから、上賀茂神社下賀茂神社金閣寺銀閣寺清水寺、そして高尾の高山寺仁和寺龍安寺嵯峨野の天龍寺、あと苔寺としても有名な西方寺、それから伏見の醍醐寺、そして、五重の塔の塔寺、あとは、二条城と、西本願寺、これで全部で17箇所ですね。まあ、きっとねこの中で訪れたことがあるという場所ねいくつか皆さんもあると思うんですけども、この世界遺産手帳を読みますと、ああここにこんな大事なスポットがあったのかとかね、こんなストーリーがあったんだったらもうちょっと調べてから行ったらよかったってねきっと思うと思います。でこの世界遺産手帳の一番の特徴なんですけれども、一箇所一冊という形になっています。全部で17箇所あるんですけどね、ですので薄くて軽いというのがとっても便利です。ですので、まあ、今回旅行で訪れるスポットの手帳だけを持っていったらいいというね、とても持ち運びに便利な形となっています。それからオールカラーでイラストがとても多くて解説も、大変わかりやすくなっています。まあ、例えば神社なんかですとね、境内の見取り図というのが本当に詳しく絵で描かれています。まあ、これまでもよく拝観チケットの裏なんかにね境内の見取り図って書かれていたと思うんですけど、あれ結構分かりにくかったですよね。でもこの手帳ではとっても細かく書かれていますので、そのねストレスを一気に解決してくれます。この建物は何なのかということはねもちろんなんですけど、鳥居の横に咲いているこの花は何だろう、この木は何だろうとかね、あと今まで素通りしていた参道沿いの半分以上も土に埋まっているような石にさえもいろんな意味とかね解説がついていまして、この文化財となったお寺や神社お城をね作った人たちがどんな意図でどんな見せ方をしたくてここに石を置いたのかとか、ここにどうしてこういう複数の襖の絵があるのかとかね、そんなもうことがいろいろ書かれています。もう普通のガイドブックでは絶対わからなかったようなことが見えてくる、それがまた大事なスポットがねこう歩きながら確認できる、そんな素晴らしい手帳となっています。また鑑賞のポイント、それから写真撮影のスポットなど、もう観光客の立場に立った丁寧な解説とかゆいところに手が届く内容というのは、もう京都観光をもうこれまでの見る観光から知る観光へと、もうね、観光をもう一味違ったものにしてくれるはずです。さあこの京都世界遺産手帳は17箇所の世界遺産すべてを網羅して全部で16冊あります。16冊セットで2500円です。京都の版元河原書店さんから絶賛発売中です。河原という字は三水編の方ですね、河原町通りのその河原という字を書きます。まあ、17箇所なのに16冊というのはですね、宇治市の氏神神社と平等院は2箇所で1冊にまとまっているからなんですね。河原書店さんの手帳シリーズというのは、以前このポッドキャスティング京都でご紹介しました祇園祭り手帳でもとても好評でしたよね。今回は、京都世界遺産手帳です。まあ、宗派ごとにね色分けされた冊子でして、手のひらサイズ1冊ごとに持ち歩ける便利な手帳です。 この、ね、手帳を手掛けた方はこの番組にも何度もご出演いただいていた、堤裕二さんです。堤さんは今京都の大学で京都学について講座を持たれていたり、またこの夏からは京都商工会議所でなんと京都検定の講師もなさいます。ですのでね、京都検定対策にも絶対にお役に立ちますよ。堤さん、比叡山延暦寺ですとか、もう醍醐寺の上醍醐なんかもう何度も何度もこの高い山に登って歩いて歩いて観光ポイント一つ一つ観光しながら、もう約1年かけて出来上がったというね、本当に素晴らしい、読み物としても面白い本になっています。京都遺産手帳、ぜひ、読んでみてくださいね。お問い合わせは河原書店さんへどうぞ。電話番号は075-221-5637 番です。また各お寺で個々に販売しているところもあるそうです。今回は京都世界遺産手帳を取り上げました。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第164回目はいかがでしたでしょうか。今週は、去年から相次いだ京都の仏像泥棒が捕まった話題でね、持ちきりでしたよね。でも建仁寺さんをはじめ、みんなね、仏さんが無事で、ね、無傷で見つかってよかったです。それにしてもね、もう信仰心から自宅に持ち帰って拝んでいたというね、言い訳には本当にちょっとびっくりでしたよね。本当罰当たりですよね。お寺の側もね、参拝者の方々の邪魔にならないように今後はしっかりと防犯体制を強化していくということです。さあ、京都もね、だんだん暖かくなってきました。さっきね、御所では雨に濡れた陣長下の甘酸っぱい香りが漂ってましたよ。もうすぐ春の観光シーズンも本番を迎えます。京都、京都観光に役立つ情報を京都観光サイト京都きらめき機構、その中のね、京フォトのコーナーなんかでも写真も含めてもどんどん発信していきますので、どうぞお楽しみに。来週あたりもしかすると京都のね、早咲きの桜の便りをお届けできるかもしれませんね。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。